創世記49章に入りました。創世記もあと1回だけ残っています。先週ヨセフの2人の息子エフライムとマナセを自分の子として祝福したヤコブは、今度12人の息子たちを呼び寄せて一人一人祝福していきます。その祝福の言葉が今日の箇所に記されています。ヤコブはどんな思いで息子たちを祝福したのでしょうか。一節を見るとヤコブは息子たちを呼び寄せて、集まりなさい、私は後の日にお前たちに起こることを語っておきたいと書いてあります。つまりヤコブは将来息子たちに起こることを予言するのです。今日の28節の前半に、これらはすべてイスラエルの部族でその数は12であると書いてあるように、ここでヤコブが語る祝福の言葉には、ヤコブの12の息子たちを相当する12部族の将来が予言されています。そのことを念頭に置いて今日の箇所を見ていきたいと思います。3節から27節にかけて12人の息子たちへの予言の言葉が記されていますが、おおむね同じ母から生まれた兄弟ごとにまとまって出ていきます。まず3節から15節までのルベンからイサカルまでの6人がレアから生まれた子供たちでした。その後16節から21節までの4人がレアとラケルの2人の妻の女奴隷であったシルパとピルハから生まれた子供たちでした。そして最後にヤコブの最愛の妻であったラケルから生まれた2人の息子たち、ヨセフとベニャミンが登場しています。時間的な制約もありますので、この12の息子たちに語られた象徴的な言葉を中心に見ていきたいと思います。まず長男のルベンですが、4節にお前は水のように奔放で子の誉れを失う、お前は父の寝台に登った、あの時私の寝台に登りそれを怪我したと書いてあります。ここでお前は水のように奔放でということは、川の水のようにコントロールが効かない、あるいは抑制できないという意味合いがあります。かつてユベンは父親のそばめと関係を持ってしまったことがありました。欲望を抑えられなかったのです。その失敗のことがここで取り上げられて、彼は長子の誉れを失うことになるのです。次に次男と三男のシメオンとレビです。二人は一緒にまとめて告げられています。古説に彼らの剣は暴力の道具と書いてあります。これは創世記34章に記されていたシケムでの出来事が背景になっています。以前彼らの妹のティナがシケムという町の若者たちに恥かしめられた時に、この二人が復讐しようとしてその町の男たちを騙して皆殺しにして町を略奪したことがありました。その暴虐の事件を言っています。このことを思い起こしつつ、ヤコブは7節で呪われよとまで言っています。そして彼は、そして私は彼らをヤコブの間に分け、イスラエルの間に散らすと言いました。実際この予言の言葉は、イスラエルの十二部族がカナンの地に定住する際に実現しました。シメオン族はユダ族の中に吸収されて、部族としての姿は消えてしまいました。またレビ族は祭司の働きをする集団として、カナンの地に自分たちの土地が与えられずに、各部族の中に散らされていくのです。 次に四男のユダですが、8節から12節にかけて記されています。9節でユダは獅子の子と言われているように力があってイスラエルを治めるものとなることが約束されています。10節の後半についに城が来て諸国の民は彼に従うと書いてあります。ここにある城というのは平和を意味していて、将来平和をもたらす支配者、つまりメシアが現れることが予言されています。実際イエス様はこのユダの子孫として生まれてくることになります。こうしてみるとユダには祝福にふさわしいような言葉が告げられているなと思います。この後13節から21節でヤコブが子男から中男までの息子たちについて述べた言葉が続きます。13節にチェブロンは海辺に住むと書いてあります。これは彼の子孫が海の近いところに暮らして海国との貿易で経済的に栄えることを言っています。その次14節にイサカルは骨太のロバと例えられています。といっても重荷を負わせられて奴隷となることが示されています。それは彼らの子孫がカナン人の支配下に置かれていることを表しています。その後に今度は二人の女奴隷から生まれた4人の子供たちが続きますが、17節にタンは道端の蛇、小道のほとりに潜むマムシと例えられて、この部族の小ささをうまく表しています。18節にカドは襲う者として、また20節にアシェルは豊かな食物を作り出すものとして、そして21節にナプタリは解き放たれたメジカとして自由さが表現されています。みんなそれぞれ特色があります。そして22節から26節にかけてはヨセフへの祝福の言葉が記されています。このところには祝福という言葉が6回も出てきて、いかにヨセフが祝福されていたかがよくわかります。22節にヨセフは実を結ぶ若木と書いてあります。ブドウの枝がやがて実を結ぶように、ヨセフの子孫が良い実を結ぶようになるというのです。またその枝は石垣を越えて伸びるほど繁栄すると言っています。そして25節の後半から祝福の言葉が続きますが、25節の後半と26節をお読みします。上は天の祝福、下は横たわる淵の祝福、乳房と母の胎の祝福をもって、あなたの父の祝福は永遠の山の祝福に勝り、永久の丘の賜物に勝る。これらの祝福がヨセフの頭の上にあり、兄弟たちから選ばれた者の頭にあるように。ここで天と地の祝福が豊かにあって、子孫が増え広がって、これまでにないような祝福を受けると告げられています。ヨセフには他の兄弟たちには見られないような祝福の言葉が与えられています。ヨセフの人生は労苦の多い大変な人生でした。しかし彼はいつも前を向いて神様に信頼していました。そのようなヨセフの信仰に神様が報いてくださって、子孫の祝福を約束されたのではないかと思います。そして最後にベニャミンですが、27節に ベニャミンは神咲く狼と書いてあります。これは狼のように力強さがあることを意味していますが、そのようなベニャミン族への姿は後の時代、つまり史記の19章から21節に記されている野蛮な行為に垣間見ることができるのです。こうした12人の息子たちへの祝福のこの言葉の後に、ヤコブの死について29節から33節まで続きます。ヤコブは死ぬにあたってカナンの地にあるマクフェラの地に畑にあるホラーナに葬ってほしいと言いました。ヤコブはこれを言うのは実は3度目であります。それほどヤコブはカナンの地に葬られることを望んでいました。これは彼がカナンの地を離れることにあたって神様が言われた言葉の実現を切に望んでいたからです。すなわち神様は彼に言われました。私があなたと共にエジプトへ下り、私はあなたを必ず連れ戻す。創世記46章の4節の言葉です。今日の最後の33節を見ると、災害の力を振り絞って息子たちに祝福していたヤコブは、息子たちに命じを終えると寝床の上に足を揃え息を引き取り、先祖の熱に加えられたと書いてあります。人間はこの世に生まれてきた以上、いつかは必ず死にます。この死を冷静に受け入れる必要があると思います。命を主が与え、主が捉えられるというこの神への信仰において、自分の死を考えることが神を信じる信仰者にとって大切なことではないかと思います。ヤコブは死を前にして祝福の言葉を残しました。しかしその内容を見ると、中にはとても祝福とは思えないような言葉もあります。例えば長男のルベンは、お前は水のように奔放で長子の誉れを失うと言われています。またシメオンとレビは、呪われよイスラエルの間に散らすとまで言われています。またイサカルは苦役の奴隷に身を落とすと言われました。彼らの弱さや欠点に対して叱責しているようなことは言われているのです。しかしヤコブは彼らにも良いところがいっぱいあったことをよく分かったはずです。でもあえて厳しいと思えることを言いました。それは彼らにそういう弱さがあることを忘れないようにという願いがあったからではないかと思います。それほど彼らのことを心配していました。新約聖書の福音書を見ると、イエス様は十字架につけられて死ぬ間際に、ご自分を十字架につけた人たちを心配して、父よ、彼らをお許しください、何をしているのかわからないのですと祈られました。これはご自分を十字架につけた人たちを憎んで語られた呪いの言葉ではないのです。このイエス様の言葉には、それでもあなたたちを愛しているよというメッセージがそこに込められているような気がします。死を前にした言葉は、自分の生きていたその生涯のエッセンスがそこに現れていると思います。イエス様は十字架にかけられても、父よ、彼らをお許しください、何をしているのかわからないのですと言われました。イエス様は福音書の中で多くの言葉を語っておりますが、その最後の特に、ご自分を十字架につけた人たちのために祈られたのです。父よ、 彼らをお許しください。何をしているのかわからないのです。この言葉はイエス様を救い主として受け入れて信仰生活を歩んでいる全てのクリスチャンたちに、また全ての人間に残された主イエスの言葉です。この言葉にこそ真の神愛そのものが表されているのです。私たちは弱くて罪深いものでありますが、主イエスはいつも私たちを変わらない愛を持って許してくださり、愛してくださいました。その主イエスに信頼しながら、その愛の中を歩み続けたいものです。私たちの信仰、祝福はここにかかっていると言っても過言ではありません。お祈りをいたします。主なる神様、今日も御言葉を持って私たちに語りかけてくださりありがとうございます。ヤコブはその人生の最後に12人の息子たち一人一人に語りかけ、彼らを祝福しました。その祝福の言葉の中には、祝福とは思えないような言葉もありました。しかしそれも彼らを愛していたからこそ語られた言葉であったことを覚えます。神様、あなたは弱くて罪深い私たちを救うために一人子イエス様を誓わせてくださり、十字架につけられ、死なれるまで私たちを愛してくださいました。その大きな愛をいただいたものとして、またその受けた愛を周りの人々に表すものとなれますように、守り導いてください。すべてのことを感謝して主の御名によってお祈りいたします。アメン。